今日はこのところから罪に定める権威を持つ方、罪に定める権威を持つ方という題で、御言葉を取り継がせていただきます。私たちはこれまでに、救い主イエス・キリスト、救い主イエス・キリストというテーマのもとで、3回のメッセージを見てきました。これまでに生ける水イエス・キリスト、生ける水イエス様が生ける水を与えてくださる方、またどうしても必要なこと、どうしても必要なこと、私たちは普段いろんなことをしたり予定に入っているわけですけれども、その中でもなくてならないもの、それは一つだけだ、どうしても必要なことは一つだけだとイエス様はおっしゃいました。また罪人の客ザーカイという人の、人々から罪人と呼ばれていたそのザーカイという人のもとにイエス様はご自身の方から彼に近づいていかれました。まあ、そういうことをこれまで3回のメッセージを見てきたわけなんですが、イエス様はメシア、つまりそれは救い主です。それは一部の限られた人々にとってだけではなくって、全ての人にとってのイエス様は救い主です。主の救いを受けるのにそこには金持ちも貧乏もありません。この世での地位や名声も全く関係ありません。どのような家柄に生まれようと、またその人がどのような過去を持っていようとも関係ありません。イエス様は救いを求めるすべての人に、すべての人を救ってくださいます。そのことを今日私たちは心に留めながら、今日の御言葉に耳を傾けさせていただきたいと思っています。一言お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。こうして、6月ももう最後の週になりましたけれども、ここに集われたお一人お一人を今日も主が支えてくださり、恵みを持って主の方から近づいていてくださることを覚えて感謝をいたします。私たちは本当にあなたのそのご自身を表してくださることがなければ、どれだけ私たちが自分の力で頑張ってもあなたに届くことはできません。今日も私たちは待ち望んでいますから、主をどうぞご自身を表してくださるように、聖霊様がお一人お一人の心に直接御言葉を語ってくださることを心からお願いをいたします。待ち望みつつ、愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様がエルサレムにおられた時のことです。一人の女性が律法学者、律法の専門や専門立法を専門的に勉強している人々、まあ、今で言うならば、まあ、牧師とか神学者のような存在とも言うことができると思うんですが、その立法学者やパリサイ人、これは信徒のこの立法をきちっと守っていこうというこのグループなんですけれども、パリサイ人によってこの一人の女性がですね、イエス様のもとに連れて来られました。でその女性は姦淫、まあ、今の言葉で言うのは不倫っていうのがいいでしょうかね。その不倫の現場で捕らえられたっていうんですね。しかし姦淫は一人ではできませんよね。ですから本当はそこに相手もいたはずなんです。で相手の人は果たしてどこに行ってしまったのか、ね、なぜ彼女だけがイエス様のもとに連れて来られたのでしょうか。そのことは詳しいことはわからないんですけれども、彼女だけがイエス様のもとに連れて来られました。律法学者やパリサイ人は姦淫が罪であることを分かっていましたが、それならなぜ彼らは自分たちでこうその問題をですね、取り扱うことをせずにイエス様のもとに彼女を連れてきたのでしょうか。この彼らはですね、イエス様にこう言ったんですね。先生、この女は姦淫の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女は石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。石打ちっていうのは恐ろしいですよね。もうそのまま石で打って殺すわけですから、それぐらいその姦淫不倫っていうのは大きな罪っていうことをが言われているわけですけれども、けれどもですね、この律法学者やパリサイ人は この罪を犯した人に対して神様の正しい導きを求めたのではなくって、その人を利用してイエス様を訴えようとしたって書かれてありますね。でここにまず彼らのその心がですね、神様に対してまっすぐに向かっていないっていうことが分かりますね。問題をきちっと問題として見れていないっていうことが言えると思うんです。彼らはイエス様から正しい裁きではなくって、主イエスがどう答えるかによって主ご自身を訴えるためにこの女性をですね利用したわけです。イエス様がそこでいや打ちなさいね、このそれは罪だ、裁きなさいと言ったら、イエス様今まで愛を説いていたのに なんていうことですか、もうそのままそうやって、石で打ちなさいって言うんですか、ね、いややめときなさいと言ったら、イエス様じゃあ正しい裁きはどうなんですか、立法が教えていることをあなたは守らないんですか、どちらにしてもイエス様をその答え方によってですね、彼らはイエス様をこう吊るし上げるためにこの女性を利用したっていうんですね。でイエス様ご自身は彼らのその歪んだ心を知っておられました。外側は熱心に見える、一生懸命こう宗教的にですね一生懸命こう正しい生き方をしているように見えるけれども、その心は偽りで満ちていた。それを知っておられたので、主は彼らの問いに背を向けて、応答されませんでした。律法学者やパリサイ人という人たちは神の律法を知っている人たちです。その知りながらこの女性を正しく裁くのではなくって利用したわけなんですが、なぜ彼らはそのようなことを平気ですることができたのでしょうか。罪を犯した人に対して彼らは何をしても許されたのでしょうか。神様が会員の罪をですね厳しく責められるのは、その他の人がこの罪を犯した人と自分と区別してその人にどんな侮辱を与えても良いためなのでしょうか。この女性が石打ちにされて死ぬことをですね、彼らはもう本当に何とも思わないように、そのように思っているかのように私には見えるんですね。でここでその彼らがこの女性を利用できたのは、自分たちとこの罪の問題、この会員の罪の問題とは関係のないことだ。私たちとこの今回の件とは関係ないことだと彼らが考えていたからではないかと思うんですね。この女性は罪を犯した罪人。自分たちはこう正しく生きている。彼らで言うなら神の律法を守る正しい人間だと彼らは考えていたのではないかと思うんですね。ですから自分たちとこの女性とは無関係であり、いやむしろ神に仕える、いや正しい生き方をしている私たちが彼女を裁く権威を持っていると彼らは考えたのではないでしょうか。この彼らの姿を見てですね、皆さんはどう思われますか。その姿を見てあなたはどう思われるでしょうか。そのようにですね、自分を正当化し他者を裁こうとするその心は皆さんのうちには、あると思いますか。私はですね、このところにこの私たちの人間の恐ろしさ、罪深さを見ます。つまり私たちは自分が正しいと思えば思うほど、その自分の計りを持ってきて他の人を計ってしまうということがあると思うんですね。そのようにしていつしか自分が他者を評価する立場、裁く立場に立つということはないでしょうか。しかしですよ、それが神様に喜ばれることかっていうと、それと私たちがイコールになるということはないんですよね。神様は決してそのことを喜ばれない。なぜなら神様はそのようなお方ではないからです。神様は私たちに対して裁きではなくって愛と憐れみをいつも先立たせてくださる、先行させてくださる方なんですね。 イエス様はこのしつこくですね、その質問してくる、問い続ける律法学者やパリサイ人に対してこう言われました。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。あなた方のうちで罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。ここでは勧誘をしたことがないとはイエス様もおっしゃいませんでしたね。罪のないものが最初に彼女に石を投げなさい。イエス様は石を投げなさいと言ったわけですよね。けれども罪のない人がそれをしなさいともおっしゃいました。このイエス様の言葉が勧誘をした女性と律法学者やパリサイ人との間の共通点を明らかにしたんですね。つまり彼らは主の言葉によって彼女の罪に対して自分たちは関係ない、だからこう裁くって、まあそれ自体がメインのリーズンではなかった、実際にはそれを利用してイエス様を訴えるためだったんですけれども、けれども彼らはいずれにしろ客観的に私には関係ないっていう立場を取っていたわけですが、この主の言葉によって自分自身の罪に対して向き合う必要が生じたわけですよね。彼らはこの女性をこう見てたわけです。けれどもイエス様はそれを答えずに下にしゃがんでこう、ね、何かを書いていた、まあ、これを何を書いていたかって、ね、推測していろいろ言われたりするわけですけれども、でもイエス様がそうされることによって彼らのその目というか実際の目も心の目もこの女性にまず向けられていたのがイエス様の方にまずそれたわけですよね。その思いがイエス様がすぐだね、立ち上がってバーって言ったとしたらイエス様とこの女性対パリサイ人たちになってたところが、イエス様はそういう彼らに対しては背を向けられた、黙って地面に、指でこう何かを書いておられた。そこで彼らの目線がまずそこにこう映されたわけですけれども、その目線をさらにイエス様はじゃあ罪のない人が石を投げなさい、じゃああなたはどうなんだ、そう言っているあなた、もしあなたが罪がないんだったらそれをしていいよとイエス様はおっしゃったわけですね。その言葉によって彼らは自分とは関係ないところから全くそれが自分に返ってきたわけです。自分が罪があるかないかということが問われたわけですね。その結果どうだったか。これまで激しく訴えようとしていた彼らですけれども、年長者から初めて年を得た者から最初にですね、一人一人その場を去っていったっていうんですね。まあ年を取った人が罪が多いっていう意味ではないですよ。やはりけれどもその時間を経つ、ね、長く過ごす中でいろんなことが思い起こされたと思うんですね。ここではそこで年長者から始めて一人一人がもうみんな去っていったっていうんですね。このイエス様の言葉を私たちも常に心に留めておきたいと思うんですね。私たちは自分自身が何か失敗をした、過ちを犯してしまったと時にはそのことがいかに重いものであるかを痛感しますよね。ああこれはこんなことしてしまったってこのねその重さを感じるわけですけれども、でも時間が経つとやっぱり忘れてしまいますよね。そしてその目はいつしか他の人に向けられる、他の人の罪が自分の目に入ってくるようになる。そこから、自分の罪は忘れてしまって自分を正当化し、また他者を裁こうとする心が生まれ、自らが裁き主のようになってしまうということがあると思うんです。イエス様はそんな私たちにおっしゃるんですね。罪のない者が裁きを行いなさい、あなたが罪がないというならばあなたが正しい裁きを行いなさい。裁きを行うのは私たちではありません。神様ですね。神様が裁き主であって、全てのことをご自身の正しさ、ご自身の義によって裁かれるんです。では罪人に必要なのは何なのか、何でしょうか。皆さん罪人に必要なのは、もし自分自身がいや私は罪人ではない、私は正しい人間だからって思っている人はおそらく正しい裁きをしてくださいね、こんな悪が、ね、栄えていいんですかって、 でこの迫に対して正しい裁きを行ってください。これはあれですよ、決してこの世の中のその裁きを軽んじるっていうことではありません、人々が生きていくためにはそのルールが必要ですから、それを守って生きるっていうのは大事ですよ。ですからそのじゃあ何でも神様によって私たち自由だからこの世のルールを無視しろっていうことではないわけですけれども、自分が罪人でないと考える人はおそらく正しい裁きを下してほしいとをまず願うことだと思うんですね。しかし自分自身が罪人の立場であるならばどうでしょうか。厳しい裁きを持って私を裁いてください、私はこんなことをしたんです、私を裁いてくださいっていう人が果たしているでしょうか。まあ、それぐらいしたらそのね、心もね、それだけ正しい心をね、正しい裁きを求めているっていう心は嬉しいと思うんですけれども、でもね、私が罪人であるとしてね、皆さん私に厳しい裁きをしてくださいっていう人はおられるでしょうか。私自身はやっぱり憐れみを主に願いますね。許されることを求めます。皆さんもそうではないでしょうか。イエス様はこの律法学者やパリサイ人が見なさった後、彼女にこう言われました。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。ここでイエス様が私もあなたを罪に定めないと言われたのは、イエス様もまた律法学者やパリサイ人、私たちと同じようにうちに罪があることを認められたからではないわけですよね。イエス様は全く罪のないお方であって、それゆえにご自身は人をその罪に定めることができるんです。けれども主はこの彼女をですね、罪に定めることはなさいませんでした。なぜでしょうか。なぜイエス様はご自身は罪のないお方、罪を犯したものを裁くことのできるお方、それなのにその罪を彼女をですね、罪に定めることをされなかったのでしょうか。イエス様はこの姦淫、不倫という罪を、それをですね、罪として見なかったのでしょうか。見過ごされたんでしょうか。今からは決して罪を犯してはなりませんとおっしゃったってことは、イエス様はそれを罪と見ておられたわけですよ。もうその罪は犯してはダメだよと言ってイエス様はおっしゃったわけですよね。ですから何が罪なのか、何が神様に喜ばれないものなのかをイエス様はもちろん知っておられました。ではなぜイエス様は罪に定める権威を持ちながらこの女性を罪に定めなかったのでしょう。どうぞ聖書のお持ちの方はヨハネ福音書の3章17節を開いてください。3章の16節はよく開かれますね。インナウトのコップの裏にもね、記されているものですけれども、その次の節ですね。今日は16節は読みません。17節をどうぞ開いてください。こう書かれてあります。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。神が御子を世に使わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためであると。イエス様は裁きを行うためではなくって、世のすべての人がご自分によって、救われるためにこの世に来られた。神様は終わりの日に必ず裁きを行われますけれども、その裁きによって、誰一人その救われる者がいない、全ての人が永遠の滅びに至ることのないように、神様は御子イエスをこの世に遣わし、彼を信じる全ての人を罪から救うと定められたんですね。これはもう定められた。その時に起きた、これはどうですか、いやどうしようかってね、その問題が起きたことごとにイエス様がこの時はこうとかって、そのご自身の気持ちが変わられたとかではなくて、もう定められたこと、ご自身は裁きを行うためではなくって、世の人、私たち全ての人がご自身によって救われるためだ、 罪と死のそこから来る報酬、罪から来る報酬は死ですと聖書にありますけれども、死、罪と死から救い出すために主はイエス様は来てくださったわけですね。私たちは皆やがて来る終わりの日に神様から裁きを受けなくてはいけません。この世でのそれぞれの自分の歩みに応じて、おのおの神様に申し開きをしなくてはいけません。その時神様から何一つとして罪を見出されない人は果たしているでしょうか。神様は私たちの心の中までも知っておられる方です。思いや計りごとまでも全てご存知の方です。ですから神様ご自身がこの救いの道を備えてくださらなければ、私たちには裁きを免れる道はないでしょう。しかし神様はそんな私たちをこう、私とは関係ない、お前たちは汚れているんだって、そういう、まるでこのパリサイ人や律法学者のようにではなくって、そういう私たちを憐れんで救い主イエス・キリストを神様は与えてくださったんです。この方イエス様が神様と私たちの間を取りなす仲介者となって、神様の前で私たちを弁護してくださるんですね。神様と私たち、直接私たちは神様の裁きの座のところに出たら、私たち自分で全部言わないといけないですよ。その時に一つでも罪が見つかれば、やっぱりそれに対して神様はご自身の正しさを持ってですね、裁きを行われる。その時にイエス様が間に入って弁護してくださるわけですね。内村鑑三という人は、この今日のテキストのこの部分にですね、全福音の縮図がここにある、このところに全福音の縮図があるとこう言いましたけれども、ここにはですね、本当に大切な福音の中心のメッセージがこう込められていますよね。罪に定めないとは本当に力ある言葉です。イエス様はご自分が私たちの罪をその身に負うことによって、身代わりとして神様から十字架という裁きを受けてくださいました。それを私たちの罪の許しの根拠としてくださったわけです。決して私たちがこういう素晴らしい生き方をした、何かを成し遂げた、それによって神様がそれとあなたの罪とをその計り天秤にかけて、まあチャラにしてあげようとか、そういうことではなくって、私たちの罪はどこまでも深い、どこまでも汚れたものけれども、その罪を罪のないお方が全部背負ってくださることによって、十字架という裁きでイエス様がそこで神様から裁かれてくださった、もうその罪を全部イエス様が解決してくださった、それゆえにもう裁きは全部十字架の上で行われた、だからここに罪の許しがありますよ、あなたが信じるならば救われますよ、信じただけで救われるのか、そこに何の代価も払われていなければそれはただの不正になりますけれども、イエス様ご自身が、救い主であるこの方がその罪をもう解決してくださったので、この十字架に罪の許しの根拠があるわけです。私があなたの罪を背負うから、あなたは私の前に出なさい、すべてのその罪を私に言い表しなさい、そうすればあなたは罪に定められることはありません。主は救い主としてのその権威を持って私たちにそう語ってくださっています。ここに神様の愛が表されているんですね。裁きは人を力で変えようとしますけれども、どうでしょうか、私たちが何かその裁きで人を変えよう、この人をいい人にしようとしても、本当の正しい裁き、本当のこう、なんていうんですかね、その取り扱いというか、それがなければ決して人は内側から変わりませんよね。外側だけ一応その時その時の解決が済んでも、人は心の解決が済んでなければまた同じことを何度も何度も繰り返します。 けれどもイエス様は裁きではなく、恐れから人を変えようとするのではなくって、愛の力によって、私たちを愛するその愛によってあなたを受け入れ、そしてその罪を許し、神の人として全く新しい人として作り変えてくださるんです。それは一瞬のうちであり、また時間をかけて少し少し少しずつ変えられていく、その両面がありますけれども、神様はあなたを新しい人として作り変えてくださるんです。ここでイエス様は、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりませんと言われて、ね、どうでしょうか。彼女もうそう、行きなさいって言われた行く先というのは、もともといたところですよ。新しいところではないわけですよ。自分がこれまで生活して自分のいたところに戻るわけですよ。罪の誘惑もたくさんある、いろんな葛藤がある、その中に行っていくわけなんですけれども、彼女は自分の力で罪を犯さない、神の前に正しく生きる生き方ができたでしょうか。もし私たちが自分の力でそれができるなら、私たちはもともと罪を犯さないでしょう。この主の言葉は、私たちが一人で歩むということではなくって、この女性がそうであったように、イエス様に出会う、そして罪許される経験を持つ者はもう一人ではないんです。もうこのイエス様との出会いは、もう元に戻すなかったっていうことでにすることはできないぐらい、もうその人とイエス様は共にいてくださるわけです。イエス様があなたと共に歩んでくださるんです。イエス様が罪に打ち勝つ力をあなたに与えてくださるんです。ですから私たちは出て行って、その新しい歩みをスタートすることができる。たとえそこでまた罪を犯すようなことがあっても、何か失敗があったとしても、イエス様のもとに来るならば、イエス様はまた、私はあなたを罪に定めない、私があなたと共にいるから、私と一緒にもう一度新しく歩もうと、イエス様はまたこの私たちをこう力強めてくださるんですね。どうでしょうか。私たちはこの信仰に固く立ち、イエス様を救い主として告白して、超え高らかにこの方の皆を褒めたたえて歩ませていただこうではありませんか。皆さんの上に神様の恵みと平安と、また日々の導きを心からお祈りいたします。祈りましょう。イエスは言われた、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今からは決して罪を犯してはなりません。愛する天のお父様、あなたの皆を心から褒めたたえます。本当に私たちにこのイエス様を与えてくださり、私たちを裁くためではなく、救うためにイエス様ご自身がその十字架の裁きを受けてくださったこと、今日イエス様によって罪許され、また新しくされて私たち歩むことができますことを心から感謝をいたします。ここで言われた簡易という大きな罪、それを私たちは日々犯すことはないかもしれません。けれどもどうでしょうか。私たちの心、パリサイ人や律法学者のように、人を、自分を正当化することによって人を裁く、そのような心が私たちの心にはないでしょうか。そのようにして優越感に浸り、人を裁く、そのような罪を私たちも犯しているのではないでしょうか。どうぞお一人お一人の心を今探り、本当に主に喜ばれるものが何であるのか、聖霊様どうぞ示してください。またその罪が示されるのであれば、どうぞお一人お一人がその罪をあなたの前に差し出し、言い表すことができますように。それを自分のうちに閉じ込めてしまうとき、私たちはその罪によって心が病み、また体が病み、本当にその死の淵のところを通るような、死んだような生き方へとなってしまいますから、どうぞしよう、お一人お一人を主がお守りください。この福音のメッセージ、罪に定めないという主はそのような愛を持って 今日私たちを招いていてくださいますから感謝をいたします。どうぞ間違ったメッセージを受け取るのではなく、この愛のメッセージ、本当に主の愛の招きを私たちは喜んで、それに応えていくことができますように、お一人お一人を励まし、どうぞ導いてくださることをお願いをいたします。感謝をいたします。愛する主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。